Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、今回も始まりました ロックトラックアディクション。この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ちょっと引き気味です
はい、お送りしますのはバボンのベーシスト、ジュンと、
はい、ブラセット山口と、
マイコンプレックスオブアカデミー、そしてジェイドフォレストカンパニーのマイコです。
よろしくお願いします。
てか肩書き増えてる。
そうなんですよ、正式に加入しましたので言わなきゃと思って。
よかよか、もう一回言って、もう一回言って。
ジェイドフォレストカンパニーです
ジェイドフォレストカンパニーですね。
それだけでめっちゃカタカナだった。
マイコンプレックスオブアカデミーやらジェイドフォレストカンパニーやら長くても
長いね。
申し訳ね。
カムカムアカデミーが MCC でしょ、うん、ジェイドフォレストカンパニーが、
うん、JFC
JFC
JFC
ジャパンフライドチキン
食べたい
美味しそうになった。
なんかお腹減ってくるんで。
お腹増えた。
でもそういう新バンドを結成した。
そうですね、
加入した。
はい、
ゼックラの一ノ瀬。
あ、違います。
あ、それはまた違うのか。
そうです、それはあのサポートでやっているんですけど、あの元犬神サーカス団のね、うん、ベースのジンさんとかと、
う
ん、あの一緒にね、あとは前のジュリックっていうバンドを組んでたんですけど、うん、ギターの上条さんがバイオリンを弾いて、
う
ん、あのアコースティックあ、違うな、アコーディオン、
はい、
アコーディオンと、うん、あのバイオリンが入っているフォークメタルなんですよ。
コルピ
ーコルピっぽい感じです、
ね、あ、ぽいの
本当に。
あ、そうなんだ、
はい、
これ聞いてみたい。
バイオリンというか、じゃあフィドル、
ん
フィドルみたいな。
フィドル、
まあ、なんでもないです、うん、
抜かそうよし、まあ、ということで、はい、じゃあその新バンドも結成して、
はい、肩書きが増えた、ね、マイコさんから番組の紹介を、あ、じゃあ番組のお知らせをやってくれるということで、
はい、
お願いします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくはレディオ TNT のメールアドレス info@radio-tnt.net までお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクションレディオ TNT。
はい、では今回最初のバンドのご紹介です。新体制となったメロディックメタルバンドから最新 EP で一曲ご紹介をいたします、うんうん、サイレックスでデスティニー。
ただいまご紹介いたしましたのは6月3日リリースの、うん、最新 EP デスティニー2曲入りからデスティニーでした。
はい、ギタリストマシャ率いるメロディックメタルバンドがメンバーを一新して放つニュー EP ですね、はい、新メンバーにはボーカルにブラジル人のダン・フィゲイレロ、
はい
はい、ベーシストにベラトリアのハヤテ、はい、ドラムスには元クオラム元ネイキッドマシンの石川達也、そしてキーボードにはクライノが新時代の名優でありマシャの兄弟ヨシシという5人組でございます、う
ん、はい、
スーパーバンドじゃないですか、
ね、ですが、うん、そしてやっぱあれだな、ブラジル人ってさ、うん、こういうあの熱いハイトーン歌合わせると天下一品ですよ。だと多いな。国民性なの。
完全にアングラの影を見てますね。
なんかね。
なんでマシャさんってこんなに外国人のハイトーンボーカルを集めるのうまいんでしょうね。
ブラジル人どっから拾ってきたの。
前はカナダ人ですもんね。キリトさんね。
面白カナダ人ね。
面白カナダ人。
面白カナダ人。
またね、新しいサイレックスになりましたね、これ ね、
いや、そしてでもこのクオリティの高さは変わらないという、う
ん、もうね、世にデスティニーという曲が何千曲あるのか知らないですけど、うん、結構上位だと、う
ん、あ、デスティニーランキング上位、
デスティニーランキング。
そしてマシャさんのギター好きなんですよ、私、
うん
うん、そして犬が可愛い。
あ、どういうこと。
ジェン君がいるんですよ。
あ、マシャさんが飼って
る犬
だってことね。そうそう、お家の犬が可愛く
て、何の話かと
思った。犬が可愛いんです。
ああ、はい、ああ、そんな、番組が一番となって推し始めたサイレックスでございますが、
うん、
はい、ライブ情報か、
うん、
ライブ
見てーけど
見てー見て
ー、これ見たいよね。
見て
ー、見たいっすね、
うん、ただあれだよね、この、ボーカルのこのダンが日本にいつ来れるのかっていう話になってくるような。
あれ別々なんですね、
多分。
日本にいないですね、わかんない、うん、
日本にいないんだとしたら結構厳しいよね。
うん、
なおさらのこと、
多分年内は無理じゃないか
と、かもしれませんがね、ちょっとこれは本当に見たいバンドなので、
うん、
ぜひぜひ活動を期待したいところ
で、ね、要注目でございますよ。
はい、まあ、ということで、じゃあサイレックスのご紹介でございました。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ私からいきましょうか。
はい、どうぞ。
はい、続きまして2組目でございますね、札幌出身のトラディショナルなパワーメタルバンドのファーストアルバムから1曲ご紹介、アネラスタイムトゥーチェンジ。
しましたのは8月26日リリースファーストアルバムタイムトゥーチェンジからタイムトゥーチェンジでした。
はい、札幌で2013年に結成されたパワーメタルトリオでございます。
トリオなんですね。
トリオなんですね、はい、スコーピオンズやマイケルシェンカーなどからの影響を抱えるギターソロやツインリードが配置された全力で駆け抜けるスピードチューン OC、ミドルテンポ曲や後半のバラードなど彼らの持つ魅力が随所に感じ取れる作品になっておりますと、
うん、
いうことなんですけど、まあ、この曲に関してはもう 典型的なパワーメタル曲という感じですね。メロスピテルパワーメタルと言いたい感じ。
あれですね、メロディックパワーメタルがパワーメタルになる前のパワーメタルとその間みたいな。
そうそう、だからパワーメタルの中でのパワーメタルというかなんだこの会話っていう。
パワーメタルがパワーメタルから普通のメタルになって、パワーメタルじゃないメロディックパワーメタルがパワーメタルになるの間みたいな。
まあ要はメタルだよ。まあということで同期でもメタルっしょこれ。
まあまあまあ
ね、うん、というところ で、
う
ん、あのアメラス自体は実はあの前ちょっとその東京に多分前のメンバーの時にライブやりに来たことがあって、ちょっとその時多少関わったことがあるんですけれ ど、
なるほど、
うん、またなんかすごいあのレベルアップしたなという感じをこの楽曲で印象を受けましたね。
うん、
うん、まあかっこいいなというところで、うん、ファーストアルバムなんだね。そしてね、
うん、うん、あ、今からリリース
ね、ということで、
じゃないじゃない、もう終わってるんだ、うん、リリース終わってる、
ね、うん、出たばっかり、
出たばっかり、
おととい出た、
うん、
おめでとうございます。
はい、ということなので多分ね、これからだからガンガン活動していくんでしょうねというところで、うん、ライブ告知なんですが、はい、どう、
ライブ
見ていけど
見てー、まあそりゃそうか。
ですよね、
どれだけ続くんですかね、これが。
うん、なかなか厳しいもんですがね、うん、まあ札幌のバンドさんなんでね、一回ね、そのこっちに来た時ってかなりタイトな日程で本当にどさまりツアーみたいなのをやってたんで、
まあ3日で3本みたいなね、
なんかね、そのレベルのものまではさすがにできないだろうけれど、
うんうん、
まあ、何か形があればね、ちょっと来て見てみたいなというところで、うん、その俺が多分前に関わった時ってのもう 5,6 年前とかのはずなんで、うん、前からどんだけ成長してるのかをちょっと見てみたいなというふうに思いました、うん、はい、というところで、アネラスの紹介でございました。よろしくお願いします。
お願いします。
ロックトラックアディクションオンレディオ DMT。
はい、では本日3バンド目のご紹介です。女性ボーカルヨーコを擁するメロディックメタルバンドのセカンドアルバムから前回とは別の曲をご紹介いたします。グランドフィナーレで Fly to the Shangri-La。
Love
今ご紹介いたしましたのは8月19日リリースセカンドアルバムクォンタムモーメント11曲入りから Fly to the Shangri-La でした。
はい、アズビンのベーシストヤス率いるメロディックメタルバンドによるセカンドアルバムでございます、うん、陽子の儚いボーカルの劇的かつキャッチーでシンフォニックなサウンドが格段にスケールアップしております
イエイエイエイ
でけでということでですね、
はい、まあもうグーメでも出ませんわ
とても良い、
うん、すごく良い、うん、
なんかあれですね、はい、サンライズの、うん、なんだろうロボット系アニメの主題歌になりそうな、
はいはいはい、アニメ感はある、
うん、アニメ感あるね
アニメ感あり、うん、ナイトウィッシュ感あり、
うん、
そしてこのねギリギリ言うベースとても好き
ああなんかすごいベースの音を褒めてたね
あのねこういうねギリギリ言うベースってね結構難しいんですよ、
はいはいはい、
作るのが、うん、あのねすぐスティーブ・ハリスになっちゃうか、うん、すぐうるさくなっちゃうか、うんそもそも楽曲に合わないかっていう感じでいい感じでねこうやってこうナイスなところにね、
はいはい、
この音色で入るってなかなかねやるなっていう、おお、ちょっと一本取られた感があります、ね、
これミックスマスタリングはどちらがやってるんでしょうかってこれヤスですよ
下手したら自力で
自力です自力
自力
すげえないやでも彼やっぱこの辺のこのミックスマスタリングとかのいわゆる こういうプロデューサーとしての手腕も大したもんだなっていうのを改めて感じますね、
うん、あでもね逆にねベーシストだからこの音色で突っ込めたっていうのはあります
あそうだ
ベーシストじゃないとこの音色で使いたがらないんですよう
ーんためになる
はいということで何の話だっけ、
うん、ライブ欲しいライブ欲しい、
はい、そうですね、
はい
グランドフィナーレのライブ情報をお願いします
はいグランドフィナーレさんは、
はい、
ライブが
ある
ーお
ーある
何この絶妙な方法感ということでは
い、はいグランドフィナーレさんは9月27日、日曜日東京吉祥寺クレッシェンドにてライブがございます、うん、
やっとあるぞ
やっとあるぞ
ライブがあるだけで拍手喝采とい
ういや本当もう拍手喝采もんですよ今ここでライブやるっつうのは、うん、
ですな、
うん、褒めてあげたい
とは言いながら、はい、まあ一応言っておきますけどあのスケジュールがですね直前で変更になることはもう十分ありますので、うんうん、ご注意くださいその辺はね続きはウェブでチェックしてくださいね
という
話ですわ
はい、
はい、そんな感じで、
うん9月27日日曜日東京吉祥寺クレッシェンドですね
はい、
はい、
日本のナイトウィッシュになるかもしれない、うん、グランドフィナーレのご紹介でございました、う
ん、はい、
はい、よろしくお願いいたします
お願いいたします、
じゃあ続きまして私行きましょうか
はい、
はい、ということで、次は、ビジランテのギターによるインストのセカンドソロアルバムから1曲ご紹介カズホリエアイオブザコア
We'll be right back.
今ご紹介いたしましたのは7月1日リリースセカンドソロアルバム、うん、アイオブザコアから、はい、アイオブザコアでした。
はい、タイトルトラックでございます、はい。プログレッシブメタルバンドビジランテのギターによる2017年リリースのファーストアルバム、あ、クイーンオブザシークレッツに続くセカンドソロアルバム。幅広い繊細なレガートと緻密なタッピング構築されたリフが随でございますということなんですけど、実は、先週配信した矢野ちの特番はまさにその堀さんに出てもらってこのアルバムの話をしてきたところなんですけれど、うん、まあ、なんかね、あの景色が見える音楽を作りたいというテーマのもとに、うん、今回やっぱり曲作りしてるんで、まあさすがっていうところですけれど、うん、まあそんなあの堀江さんに対してどうですか、はい、ベースが上手い堀江さん。
あのね、うん、この曲ねすごいんですよ、いろいろと、うん、あのね一般受けはしないと思うんですけど、うん、なんかね、いろいろ入っててすごい上に、うん、ベースうまくてずるいみたいな。
多分これ弾いてんの堀さんで、
多分ね、本人が弾いて、なんかあの癖とかがね、ちょっとタイム感とかがすごい似てるんで、あ、まあ、本人が弾いてんだろうなと思うんですけど、まあギターが7弦なので、うん、まあ多分ね、4、5弦か下手すら5弦しか使ってないみたいなフレーズなんですけど、うん、ずるいと。
お
たぶんね、あのちゃんとこう下まで出る環境で聴かないと、うん、ベースがね、本当にもうこう静かに入ってるんで、うん、あんまり聞こえてこないんですけど、うん、ベースが聞こえるとこの曲の聞こえ方がガラッと変わるんで、
おお、うん、じゃあちょっといい 音環境で、
ね、うん、まあ、ちゃんとしたヘッドホンとか、うん、ちゃんとしたモニタースピーカーとかで聞いてもらえるといいかなという感じですね、うんうんうん、そうするとね、本当あの聞こえ見えてくる景色が全然違うものが見えてくるはずなんで、
うん、まあ、うんうん、
こうちょっとねこういうなんだろう、大人向けの曲というかなというかね、うん、
ちゃんとなんかこうリスナーさん向けというかね、う
ん、あ、でもちゃんとそう、あのね、ギタリストのソロアルバムって時々こうなんかあの俺が楽しいからもういいみたいなのがあったりするんですけど、うんうん、ちゃんとねこう聞かせようっていうの意図は十分に感じられるので、うんうんうん、とってもいいなと思います。
特に今回はなんかそのいわゆるこう歌メロを意識して、うん、曲作りをしてそのテーマメロディーをギターでなぞってったっていう感じだったりしたんで、うん、俺も聞いてて思ったのはこれビジでやったらどうなるんだろうなって、そのビジのボーカルの庭さんだったらどう歌うんだろうなって思いながら結構聞いたりしてました。
うん、
うん、
なるほどね。
まあそんな話もしている矢野町のトークボンバーは現在配信中でございますので、はい、よかったら聞いてねと、
うん、
はい、いうところで、その堀江さんの、はい、ライブ情報もお願いします。
はい、ライブ
見てえけど
見て
ということで、実は前日ライブだったらしいんですよ。
そうなんですよね、8月の27日にね、
まあ、あの収録なんで分かんないですけど、ある予定だ、はい、だということは今分かってる。
そうですね。で、ちなみに言っとくと、これいつもあのごめんなさい超大人の事情ですけど、
う
ん、配信するのって前日の夜なんですよ、
うん、ああ、そこそこそこ、
だからもしかしたらギリギリ見れてるかも、なんかないか分かんないけどね。まあということで、
はい、
はい、まあということで、なんかね、まあ、ギタリストのソロでインストだからこそなんだけれど、うん、それこそ着席スタイルのライブって合うんで、むしろこの形態だと、うん、割とライブやりやすいんじゃないかと思うんで、
今の時期、うん、むしろいけちゃう
なんかね、うん、っていうことなので、ちょいちょいちょっと情報はやっぱチェックしてた方がいいかなと思いますので、
なるほど、
ぜひあのカズ堀江で検索すれば出てきますので、
はい、
YouTube のチャンネルなんかもあるんでね、ぜひそこもチェックしていただければと思います。ということでカズ堀江さんよろしくお願いします。
お願いします。
ロックトラックアディクションオンレディオ ENT。
はい、ということで以上4組ご紹介してまいりました。で、番組からのご紹介というのが今特にございませんので、うん、呼び込みの方をじゃあそしたらお願いします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております、
はい、
詳しくは info@radio-tnt.net までお願いいたします。
はい、お願いいたします。あのこういう時期ですからリクエスト欲しいですよね。
うん、
そろそろこういうの聞かせてくれよとかさ、
うん、
なんであれ紹介しないんだとかってあったら言っていただければぜひぜひあの反映されていきますのでよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
あとね、バンドさんの売り込みもね、うん、募集してまして。
あ、そうね、
あの売り込みくれるとねマジ書けるから、
うん、結構ねあのやっぱ直で来てもらった方が我々すごくやりやすいんですよ、うん、
はい、
うん、ということで意外に活用されてますんでよろしくお願いします。
次戦達にも問わずお待ちしております、
ね、はい、ということで、もう一つのコーナーいきましょうか。
はい、
はい、ミュージックペディア A to G。
意外にバラバラ、はい、
はい、 というわけで、アルファベット順に思い入れのある音楽に関する何やらを語っていくコーナー、ミュージックペディア A to Z でございまして、
はい、
回を重ねてそろそろ12回ぐらいになったのかな。
G だもんね、
A、B、C、D、E、F、G、
O、14回目、
うん、
お、すげえ。
というわけで、今日はですね、マイコの G を言ってみたいと思います。
はい、はい、私の G は、
はい、
グレイです。
おおめでとうございます。
やっと来た。
グレイです。
はい、
すっげえ好きなんでしょ。
すっげえ好きなんですよ、うん、もうグレイのファンクラブって、うん、ハッピースイングっていうんですけど、うん、私ハッピースインガーですから、う
ん、おおスインガーだ。
いや、あなたいろんなところ入ってない。なんかそうでもない。
ですね、デーモンカッカですカンタです、
カンタです、
世紀末です、うんうん、グレイです。4つでも4つの中にグレイが入ってるんですよ、うん、
なるほど、
そうなんです
よ、 よりすぐりの、
はい、私が多分ですけど、うん、覚えている範囲で、
うん、
初めて買ったCD っていうのは、
うん、
グレイの誘惑だったと思うんです。
ほー、
マジか、
うん、
そこ、まあ、そういう時代ですよ。
マジか。
グレイの誘惑を小学生の時に買ったと思う。
小学生、
うん、
すいませんでした。
で、
とっくに20歳超えてた。はい、
でその時から聞いてるから、
うん、
歴は、うん、世紀末より長い。
なんてこった。
だって世紀末が中学生の時だっけ。
そうです、世紀末は解散した
後
に、
ね、
聞いて好きになったんですけど、うん、
あ、なるほどね、
グレイはそのもっと世代上の人が聞いてる音楽だったんですけど、
まあまあそうよね、
魔性楽器がね、やっぱ聞くじゃないですか、うん、男の子とかがね、うん、でそれのその子たちが聞いてるのを聞いて、うん、わーかっこいいと思って、CD ショップにね、
うん、
まあでも古本屋だったんで子供なんでね、誘惑が、
ね、
そうです、発売されてちょっと経った後に、なけなしのお小遣いで買ったのが、
はいはい
はい、確か誘惑だったと思うんですよ。
まあ、とにかく鬼みたいに売れてた頃ですよね。
そうです、そうです。黄緑の8センチのやつ。
ああ、こっちね。
うん。あれを買って、
ね。桁おかしくねっていう額で売れてた頃です。
そうそうそうそう。
そうそうそう。しかも20万人ライブとかやってね。
はいはい、ああ、
うん、
その頃だ。
その頃ぐらいのやつですかね。うん、
はいはいはい。そうかそうか。
そう、その時からね、もうね、久志さんが好きでね。
お
ー、この間今グレイってアニバーサリーなんですけど、
うん、
写真集を、
へ
ー、自分で写真をセレクトして、
うん、
自分だけの、
うん、
オリジナル写真集を作るっていう企画があったんですけど、うん、私は全部久志さんにして一冊作りました、うん、
すげえ。ね、それおいくら万円ぐらいって。
あ、でも4000円ぐらいです。
意外に安い。
そうなんですよ、全部久志さんで。でもう何がいいってグレイさんって純粋にこう初心に戻れる、こういう風な音楽ができたらいいなって思えるバンドですよね。なんかずっとメンバーも変わらないし。
あ、そうね、
そう、で音楽に対する
ドラマーもほぼ固定だよ。
もうトシさんはメンバーです。
うん、
うん、ファンの中でも、うん、
はいはいはいはい、はい、
このね、あと優しさとかそういうのが伝わってくるから、
うん、
うん、なんか余計な感情になった時とかに聞くと、うん、浄化されるっていう。
ああ、魂が浄化されると。
私は純粋な気持ちでバンドをやろうって思う。
なんか今宣言しちゃったけど。
って思って思えるような、 なんかバンドだなって思います。
ほう、うん、俺確かね2000年ぐらいにね武道館で一回見てるんですよね。
すげえ、うん、見てるんだね。
3階席とか、
もうなん
か
のこうあれみたいなやつだ。
斜め下見てちっちゃく見るんだけど、ボーカルがずば抜けてすごくて、
うん、すごいです、うん、
で2015年ぐらいにフェス、ね、うん、ルナシーのフェスでね、
あ、ルナフェスで、はい、
そうそうそう、見たらこんな透明感のある声出る人いたのかと思って、
うん、
ちょっと口説かれそうになりました。
へえ、
ね、テルさんも年を重ねるごとに
もう結構50とか
50手前ですね、48とか、
何この声の伸びと思って、
どんどん上手くなってると思う。
意味が分からない、うん、はい、というわけでそんなマイコの大好きな、うん、
グレイ、
グレイ
語り尽くせないので、
はい、
うん、また何か機会があれば、うん、
次回は ABCFGH
ですね。
うん、
はい、で、H を 次回までに何か探してきますということで、
これなんか俺もやってみたいな一回。
あ、そうだ、
うん、
え、うん、じゃあ考える。
ありがとう、じゃあ考えとく。
はい、
はい、ということで、本日最後の曲でございますが、本日最後は当番組の MC マイクがボーカルを務めるユニットマイコンプレックスオブアカデミーでございます。
いつもありがとうございます。
てか前回も流したからなんかあれだね、うん、最近最多出場者になってるような。
そう、食券乱用してる、う
ん、いいな、食券乱用できてんな。
もう一つ食券乱用をね、はいはいはい、させていただきますと、はい、9月6日日曜日東京吉祥寺クレッシェンドにて、
はい、
ライブがあの無観客配信ライブで、やらせていただきますので、
いわゆるライブ見てーけど無観客配信
ってやつですね。
はい、はい、
なんだそれ。
シンパパン。
本当は開催予定だったんですけどね、うん、あのしょうがないという
か、まあ、
うん、
この時期ね。
でも配信だからみんな見れるから、
うん、そうね、
うん、あの、うん、よろしくお願いいたします。
みんな見るようにということですね、うん、はい、で感想は原稿用紙に4枚分ぐらい書いてあ
ります。お願いします。
原稿用紙って興味
ないか。
ない、
はい、
はい、そんなわけで、
うん、
最後のこの曲のご紹介なんですけれども、
はいはい、
アルバム情報をお願いしますでいいのかな。
うん、そうだね、
はい、
はい、どうぞ。
はい、6月7日にリリースしましたコンセプトアルバム「デイドリームアリスズストーリー」10曲入りから、うん、冒頭のアリスがね、
はいはい、
あの不思議の世界に迷い込む時の曲、アリス症候群を、
はい、
アリスシンドロームかな、
うんうん、
どっちだよ。
俺の
あのどっちでも大丈夫。
曲中ではシンドロームで歌ってたの。
シンドロームで歌ってるけど、
うん、
漢字で症候群って書いてる。
なるほど、
うん、のでど
っちでも強敵と書いてトモトヨブできないか。
ちょっと待って。
ごめん。
どっちでも大丈夫。
はい、
うん、
そして一応これは、ボーカルマイコとさまざまなアーティストの楽曲提供やスタジオミュージシャンとして活動しているギター暁さんとのユニットによる一応最新作ということなんですもんね。
はい、
はい、確かこの曲前も紹介してるもんね。
うん、
うん、
いい曲だ
ね、
うん、わ、ありがとうございます。
すごい、うん、いろいろな表情が見れるコンセプトアルバムとなっております
よ、うん、サビでブレイクしてささやき声になるのあざとい。、うん、
そういうの好きそうだよね。あなた、
いや、あのね、
君が
定番じゃないですか、
はいはい、
やるんだ、
うん、
まあいいや、
はい、
そんな曲を聴きながら今回もお別れいたしたいと思います、はい、お送りしましたのはマコのベーシストジュンと
ブラステッドヤノッチェと
マイコンプレックスオブアカデミー、そしてジェイドフォレストカンパニーのマイコでした。
はい、ではまた次回も聴いてくださいね。
バイバーイ。
バイバーイ。
Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.